Spinner。
話題の話題。パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。
ナビゲーターの山中大輝です。この番組は、知れば誰かに話したくなる、次に誰かと話すときの話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでも、プライベートでも、どうしよう、話すネタがない、と焦ったり、困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えば、こんな話題。もしも世界から塩が消えたら、どんなことが起きるでしょうか。食事が想像できないほど味気なくなるだけではなく、ミネラル不足によって命の危機にさらされてしまうこともあります。食材や栄養素に限らず、水道水の消毒に使われる塩素や、生理食塩水などの医療用医薬品、雪道の凍結を防ぐ融雪剤など、私たちの生活はあらゆるシーンで塩に支えられています。改めて人類にとって塩はどんな存在なのか考えてみましょう。まずは塩についての知っているようで知らない歴史からご紹介します。塩、英語ではソルト。かつて古代ローマで使われていたラテン語サルがソルトの語源です。紀元前640年頃の古代ローマで、他の都市からの輸入に頼らないよう独自に製塩所を作り、海水をため結晶を作る技法で塩作りが開始されました。当時のローマの支配者たちは、生活に欠かせない塩の価格を操作することで得た収益を戦争のための軍事費に充てていたといいます。また民衆からの支持を得るために価格を下げることもあれば、一方で無料で支給することもあるなど、塩は政治の道具としても使われていました。ローマ軍の兵士は給料の一部が塩で支払われていたというエピソードから、ラテン語で塩の支給を意味するサラリウムが英語のサラリー、つまり給料の語源になったとも言われています。給料の一部になっていたことだけではなく、当時塩と貴重品の交換が行われていたそうです。このことから貨幣と同等の価値を持っていたと考えられています。実はもう一つ、塩に語源がある言葉があります。サラダです。現存するラテン語の書物で最も古いと言われる、紀元前2年のローマを生きた政治家加藤が残した農業論に、キャベツを乾かして塩か酢を振りかけて食べる野菜の食べ方が書かれています。ローマ人が野菜に塩をかけて食べる風習から、ラテン語で塩を振るを意味するサラダが語源となり、今のサラダへと転じたと伝えられています。古代ローマの塩にまつわるエピソードを紹介しましたが、今度は古代エジプトまで時代を遡ってみましょう。エジプトの広大な砂漠地帯において、唯一の水源であるナイル川。古代エジプト文明が栄えた背景にはナイル川があります。夏にナイル川で起きる大きな氾濫は神の恵みと呼ばれていました。氾濫が運んでくる泥がエジプトに肥沃な土壌をもたらしたためです。 エジプトの人々はその豊かな大地で畑を耕し、小麦や綿花を育てました。さらに氾濫によって水位が増した川で大きな岩を船に乗せて運べるようになったことから、ピラミッド作りにも大きく関与したと考えられています。しかし、自然の恵みは当然規則正しくもたらされるわけではありません。氾濫がなかった年は土地が痩せてしまい、食糧難に陥ることがたびたびあったため、エジプトの人々は食料を貯蔵しようと知恵を働かせるようになります。その貯蔵の立役者となったのが塩です。古代エジプトの人々は塩につけることによって肉や魚の腐敗のスピードが遅くなることを発見。実は食材が腐ったり傷んだりする原因は、細菌やカビ、酵母などの微生物が腐敗菌として増えていくから。塩には食材そのものだけでなく、腐敗菌の水分も奪う性質があるので、腐敗菌が生きていけなくなり、食材が長期保存できるようになるのです。エジプトの遺跡からは、ナイル川で獲れたであろう鯉やウナギ、ボラなどの魚が塩漬けされた痕跡が残されています。新たな栄養豊富な保存食料の誕生は、多くの人の生命をつなぐことに役立ちました。今でこそ当たり前である塩漬けによる長期保存は、古代エジプト人が生み出したアイデアだったのです。このアイデアはエジプトの経済状況も底上げしました。当時、岩塩が採掘できる土地がある国、あるいは塩作りの技術があった国はごく一部。塩そのものも交易においては貴重品でしたが、高度な技術と知恵によって生み出された塩の加工品の価値は当然塩以上でした。塩漬けの食品は4000年もの間、エジプトの交易や経済を支えたと言われています。人類の歴史の中で大きな役割を果たしてきた塩という存在、現在ではどうでしょうか。2020年に発表された塩自給実績のデータによると、日本の年間の塩の消費量785万トンのうち、食用として使われるのは実はたったの 10% 程度。塩の多くはソーダ工業用として、ナトリウムと塩素に分解され、石鹸や紙、アルミ製品などに姿を変えたり、融雪剤の原料になったり、さまざまな形で私たちの生活を支えています。食用は年間消費量のたったの 10% と聞くと少なく感じるかもしれません。しかし、現代を生きる私たちは健康のために塩分摂取を控える傾向が強くなっています。一日に自分が塩分をどのくらい摂取しているか、あなたは把握できていますか？厚生労働省によると、塩分の摂取量の目標値は、成人男性が1日 7.5g 未満、女性は 6.5g 未満。小さじ1杯がおよそ 6g なので、それよりも少し多い程度の量です。しかし、2019年に行われた国民健康栄養調査によると、実際の食塩摂取量は男性が 10.9g、 女性は 9.3g、 全体の平均値は 10.1g と理想の数値を上回っています。さらに、世界保健機関 WHO が推奨する成人1日あたりの塩分摂取量は 5g 未満、日本の平均値の半分以下です。5g という数値には、塩分を減らすことで血圧を下げ、脳卒中や心臓発作などのリスクを小さくする効果が期待されています。 WHO 加盟国は2025年までに世界人口の塩分摂取量を 30% 削減することに同意していますが、 味噌や醤油が食文化の基本である日本は、この目標達成にかなりの努力が必要となりそうです。先立って国民の減塩プロジェクトを立ち上げたイギリスの例を紹介しましょう。2003年、イギリスはパンやチーズ、ソーセージ、ポテトチップスなど食べ物に含まれる塩分を減らすよう食品業界に呼びかけました。国民の健康を考え、これまでと変わらない生活を送っても自然に摂取する塩分が減るよう、国を挙げての政策が開始されたのです。2003年当時、イギリス人の平均的な食塩摂取量はおよそ 10g でしたが、この一大プロジェクトの結果、平均食塩摂取量は10年間でおよそ 15% 減少。高血圧が一因である脳卒中や心疾患の死亡者は4割も減少しました。国民の健康レベルが向上したことはもちろん、国全体の医療費の削減にもつながるなど、たくさんのメリットが生まれたのです。当初、食品会社は商品の味の変化による消費者離れを懸念していました。しかし、急激に塩分を減らすのではなく、段階を踏んで減塩を進めるという戦略を取った結果、売上が下がることもなかったそうです。時代によって貴重なものだったり、遠ざけたいものになったり、価値が変わる塩は少し不思議な存在と言えるかもしれません。例えば、塩を使わなくても美味しさが劣らないフードテックや、楽しく減塩ができるメソッドの提案、または健康にいい塩の開発など、もしもあなたが塩とうまく付き合っていく方法を発見すれば、それは大きなビジネスチャンスにつながるかもしれません。いかがでしたか？もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションが、ビジネスでもプライベートでも、あなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。次回のテーマは日本茶。身近なお茶にまつわる知っているようで知らない話。お相手は山中大輝でした。話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。